意見発表。予算特別委員会の最終日、3月12日に各会派の代表から予算案に対する意見の発表がありました。その一部要旨をお知らせします。区民の暮らしを守り、地域経済の活性化を図る緊急対策を、杉並区議会公明党、渡辺不二夫。予算特別委員会に付託をされた平成21年度杉並区一般会計予算案、同補正予算案第1号、各特別会計予算案並びに関連諸議案すべてについて賛成の立場から意見を述べる。杉並区は本年度末で減税補填債の残高ゼロを達成し、区債全体で246億円まで減少。基金の合計は本年度末で498億円まで積み立てられる見込みだが、杉並区が取り組んできた行財政改革の成果であると高く評価する。予算編成における基本方針として、長期的展望に立ちつつ足元の危機に立ち向かうための冬季を見据え、今を固める予算と位置づけた意義については、私どもも認識を同じくする。杉並区の緊急融資をはじめとする緊急経済対策は、事業者にとって十分な配慮と言えるが、今後も景気回復の兆しが見えるまで継続した取り組みを要望する。プレミアム商品券事業については、定額給付金と一体化させ、消費による景気の下支えとしての取り組みを提案したが、地域経済の活性化には商店街だけではなく、商工会議所や産業界、地域自治会などと一体となった取り組みが不可欠。徹底した周知活動を行うことを強く要望する。きめ細やかな生活支援策では、高校生の奨学金の拡充、200名規模の緊急雇用は時期にかなった施策として大いに評価する。また、保育所待機児の問題は雇用問題などと連動し深刻化しているが、認可保育園の増員、認証保育所の増設、保育室の開設、家庭福祉員の倍増、さらには臨時の補正予算での追加対応など、全力で取り組む姿勢は大いに評価する。高齢者施策としては、我が会派より提案した長寿応援券が元気な高齢者を応援する仮称長寿応援ポイント制度として創設されることとなったことは評価する。杉並芸術会館ザ・高円寺がいよいよオープンする。杉並公会堂に続く文化都市杉並の新たなシンボルとして、舞台芸術の殿堂ともいえるザ・高円寺はその役割に大きな期待を寄せる。小中学校適正配置計画については、これまで以上に地域、保護者、学校関係者の意見を聞き、統合校天沼小学校の経過を検証して今後の統廃合に生かしていくべき。学校跡地活用についても地域駅の恩恵が受けられる施設設置を要望する。減税自治体構想の基本的な考え方には一定の理解を示すが、積立金の定義付けや公平性、透明性の確保、今の世代をおろそかにしないという原則は厳守していただくことを改めて要望する。蔵の財より身の財、身の財より心の財第一なりという先哲の言葉がある。不景気に沈み、悩み苦しむ人たちの心に勇気と希望を与えることは、今我々に与えられた至上命題と自覚し、議会行政が一体となって力を合わせ、全力で課題に取り組んでいくべきである。
経済危機に挑戦し、前進また前進を図る予算。自由民主党杉並区議団、斉藤恒夫。平成21年度一般会計予算案及び各特別会計予算案等を分析・精査した結果、妥当と判断する。本予算は、1. 限られた財源、組織、人材など、 持てる資源を戦略的かつ重点的に投下している。2、各種基金や国との制度などを機敏かつ柔軟に活用し、財源確保に努めている。3、計画を予算計上し、効率的な事業執行に努めている。4、経済金融危機に伴う喫緊の課題に対応し、区が担うべき役割を果たそうとしている。5、将来の財政負担等を十分見極め、バランスの取れた均衡予算を組んでいる。そこに浮かび上がってくる予算の全体像は、1、堅実、2、安定、3、前進、4、挑戦の予算である。1、堅実な予算。記載を発行することなく、経済危機に即応した施策を展開している。厳しい社会経済状況がいつまで続くのか予断を許さない今日の状況にあり、慌てず慎重に余力を残して手堅くいく意図が感じられる。2、安定性のある予算。高齢者施策については、警察大学校跡地に130床の特別養護老人ホームをオープンさせるほか、ショートステイ施設や認知症高齢者のグループホーム建設助成などの施設整備を行い、また一人暮らし高齢者等への見守りサービスとして安心コール・安心センサー事業を開始する。少子化対策として保育の緊急対策のほか、健やか赤ちゃん訪問事業の充実を図り、長寿を祝福し、赤ちゃんの声が聞こえる希望と未来の社会が確実に作られようとしている。3、前進を図る予算。保育需要の急増に対して、当初予算に加え、緊急に補正予算を組んで対策を取った。住民本位の区政と誇れるもの。また、11億円のプレミアム付き商品券の発行を支援し、大胆な施策を打ち出し、区民のために頑張ろうとしている。4、困難に挑戦する予算。減税自治体構想については、研究会から報告を受け、区自身の責任と想像力の下で進められることになる。大いに期待する。将来の世代への性の遺産として、減税という構想の具体化に踏み出すことは、杉並のみならず、全国に勇気と希望をもたらす。まさに自立した地方政府と呼ばれるにふさわしいものである。また、まちづくり100年の計の一つとして進めている都立和田堀公園の整備については、整備山グラウンドの用地取得費が東京都において予算計上されたと聞き、大きな一歩を踏み出したものと評価する。区民の権利と利益を守り、暮らしを支えていくことが区政の最大の使命。区政運営は、1、健全な財政基盤、2、区民本位の政策方針と成果、3、人材育成と経営改革のそれぞれの取り組みが三位一体となって初めて実現できると考える。区長に激励を込めて次の言葉を送る。困難な中にこそ活路あり、毅然と進む人こそ真の勇者なり、前進また前進を。
区民に安心を届ける区政運営を。杉並自民議員クラブ、大熊雅美。平成21年度一般会計予算案、各特別会計予算案、関連諸議案すべてに賛成する。区民に見えにくい安心。行政の内部努力から得られる安心については、新年度予算案を区債の発行を行わずに編成したことを、区政の土台である安心の確保と高く評価する。減税自治体構想は杉並100年の計を形づける大変大事な構想。具体化に向けたスケジュールを早急に示し、議会と区民のコンセンサスを得ながら取り組むことを望む。区民に見える安心。区内の消費拡大を望み発行されるプレミアム付き商品券は総額11億円となり、区内業者と区民に期待を抱かせ、 まさに目に見える安心を与えることができる。今後は区民が利用しやすいものとなるように、先進的な取り組みも視野に入れ、一層の制度整備と区民への周知を図るよう求める。区民に幅広い安心。少子高齢化社会等を見据えて、すべての区民の生活を支えるセーフティーネットを張ることにより得られる安心。今、保育が社会問題化しており、21年度の予算案に示された子育てに関する施策が注目されている。我が会派は他4会派とともに要望書を提出し、要望に対し区は緊急に補正予算を編成し、積極的な対応を示した。子育て世代への安心感の醸成に大きく寄与するものであり、高く評価する。また、高齢化社会に対応する21年度予算案では、高齢者ショートステイ専用施設の建設助成を行い、長い人生を過ごしたお年寄りと家族に5つ星のサービスと安心を提供するものである。さらに、安心して生活を送るために、24時間365日の急病医療情報センターの機能充実を図る施設などの対策は、不安な社会情勢の中、底はかとない安心感を区民に提供するものであり、大いに評価する。区民の将来に向けた安心。教育への投資は、将来の日本や杉並の安心のために欠かすことのできないもの。大黒柱となる教育基本条例を据えようとする区の考えを理解する。また、社会変革の中でコミュニティ崩壊は学校現場にも押し寄せている。教師と子どもたちの関係が今まで以上に近くなり、コミュニケーションが取りやすくなる30人程度学級の本格実施により、この波を食い止め、より質の高いきめ細やかな教育環境の実現に期待する。特色あるまちづくりに向けて、高円寺駅周辺整備事業や京王線・西武線の鉄道連続立体交差事業の実現に向けて調査費等が盛り込まれており、区民の期待に応える事業を具体化されたことは高く評価する。社会の疲弊感が増す中、区長は今こそ区民に助け合い支え合いの共感の輪を広げるべきと訴え、骨髄バンクドナー登録を提唱した。区民の善意が命を救う。登録に訪れる区民の姿こそが疲弊した社会を救う目に見える安心であると思う。
厳しい状況を乗り越え、未来に希望を持てる区政運営を。民主党杉並区議団安西明。民主党杉並区議団を代表して、平成21年度杉並区一般会計予算及び各特別会計予算並びに関連議案について賛成の立場から意見を述べる。今年度は杉並100年の計の一つとして減税自治体構想の具体化が図られる。単年度の使い切り予算からの脱却、次世代への健全財政の継承、災害時リスクへの備えなど強固な財政のダムを築くことにより、柔軟で健全な自治体経営の礎になると考える。具体化に向け、さらなる検討を求める。プレミアム付き商品券については、区が1億円を負担する従来にない大型事業であり、この期に合わせ商品券を活用し、商店街活性化につなげる方策である。真に効果が期待できる施策となるよう、事業実施に向け、さらなる検討を求める。若者向け就労支援策の充実が示されたが、すべての就労世代に対し、ハローワークや東京都労働相談情報センターと連携した就労相談や支援策の検討実施を求める。仮称・長寿応援ポイント制度創設については、高齢者が生涯現役として生き生きと暮らすことができるよう、自らの健康と長寿、お互いの支え合いにも貢献できる新たな仕組みづくりとして期待する。また、本制度の支え合い精神は、地域の協働を育む観点からも有効であり、 地域力の再生や絆を取り戻すための施策となるよう、制度の実施に向けた検討を求める。区はこれまでも保育施策の充実について区政の最重点課題として取り組み、保育園の待機児童ゼロを目指した取り組みを講じてきたが、補正予算を組み、深刻化する保育需要に対する迅速な対応と決断は高く評価をする。小学校30人程度学級を1年生から4年生すべてで実施や、小学校特別支援教育において学習支援教員の拡充配置、また新たな取り組みとして小学校外国語活動、理科教育支援員の導入、さらには学校図書館の充実に向けた司書配置などが示された。これらの施策は現場から要望の声が高かった人的な支援策であり、さらなる教育の充実を図る観点からも、それぞれの役割に応じた人員配置の拡充は高く評価できる。近年、小中学校における生徒の不登校問題が深刻化している。全体的な対応人数や勤務日数の少なさや勤務時間の短さにより、十分な対応が困難となっている。スクールカウンセラーの増員と勤務日数の拡大、スクールソーシャルワーカーの増員を求める。区長は本予算特別委員会の初答弁で、かつてない困難からかつてない飛躍が生まれる。大きな波を今までの発想にとらわれることなく対応する。知恵はすぐ出てこない。まず汗をかいて考え、チャレンジすることが大切である、と述べている。厳しい時代だからこそ、一致団結をし、困難に立ち向かう姿勢は非常に大事だと考える。
世界不況の今、区民の暮らし、営業を守る緊急対策拡充を。日本共産党杉並区議団、原口昭人。100年に一度と言われる経済危機の中、共産党は緊急対応を申し入れた。区長の姿勢は広がる区民生活の苦難軽減には乏しいものであった。緊急融資の全事業者への拡充、プレミアム付き商品券の実施、公共事業の前倒しで雇用の拡大と地域経済の活性化を求める。認可保育園入所希望が激増した。これまで区は待機児解消に消極的な姿勢だった。今回の緊急対応は一定程度評価するが、入所希望者激増は予測できた。共産党は認可保育所等を含む予算の編成替えを提案。ホームレスの生活保護申請に区は自立支援制度を画一的に当てはめ、緊急一時保護センターに収容した。これは国や都の見解に反するもの。国民健康保険料引き上げが提案された。経済悪化で保険料を払えない区民が急増している中、視覚症になった区民もいる。保険料軽減を図れ。介護保険制度も4月から見直される。新しい要介護度認定方式は2割程度が軽度に判定される。撤回を国に求めよ。特別養護老人ホームの増設や高齢者施策がケア24に丸投げだ。委託費の増額が必要。75歳以上の高齢者を別枠に囲い込み、高い保険料負担を押し付ける差別医療の後期高齢者医療制度は廃止せよ。障害者自立支援法の応益負担は廃止し、見直しせよ。環境について温室効果ガスの削減は喫緊の課題だ。杉並区は環境先進自治体を標榜するにふさわしい太陽光発電などさらなる積極的施策を図れ。外環道路は地下水、交通問題などの回答は極めて不十分だ。このままでは工事着工は許されない。環境破壊、無駄な道路づくりは中止するよう国、都に求めよう。公園は災害時避難場所など極めて重要だ。杉並区は一人平均 1.8 平方メートルだ。東京都平均 5平方メートル確保の計画的目標を作れ。平成11年30人学級の早期実現を求める陳情を全会派一致で議決し、意見書を提出した。全国小中学校での8割から9割近くが少人数学級の実現を目指している。区独自でも中学校3年まで30人程度学級を実現することを求める。普通教室へのクーラー設置は区内全体で12校になる。一歩前進だ。図書館、学校の司書のさらなる充実を求める。就学援助についても不況の折、義務教育でありながら教育費の父母負担増は許せない。憲法と教育基本法の精神に立ち、経済的理由で学ぶ機会が失われないよう、区は国に要望せよと求めたが、区の姿勢は許せない。区の予算では、奨学金制度が拡充されることになった。しかし、返済の減額、免除はない。所得に応じた減免制度の実施を強く求める。核兵器廃絶を訴える世界平和首長会議への参加加盟を求める。平和宣言都市にふさわしい活動を求める。緊急経済対策には不十分であり、21年度杉並区一般会計予算、国民健康保険事業会計予算、介護保険事業会計予算等に反対する。
役所とは、区民が人生を豊かにするヒントを探しに来る場所。区政杉並クラブ岩田生馬。平成21年度杉並区一般会計予算及び各特別会計予算並びに関連議案について賛成の立場から意見を述べる。日経平均株価がバブル経済崩壊後の最安値を更新するという金融危機を震源とする世界経済の悪化が国内景気に本格的に波及している中で、区税収入をはじめとして特別区財政調整交付金等歳入面で大変厳しい状況が続くことが想定される。そうした中でも、あるべき地方政府の姿に近づいていくためには、まずもって財源の確保に知恵を凝らしていく必要がある。まさに精神的自立は経済的自立からである。そのためには、自治体への寄付控除制度の活用によって国都からの実質的な財源移譲を図る等、既存の制度をフル活用することも必要である。また厳しい経済情勢下にある今こそ、これまでのしがらみにとらわれることなく、社会の在り方そのものを再構築するチャンス。しがらみにとらわれないためには、既存の常識から距離を置き、物事を一から考えることが必要である。決断とは決めることと立つことだが、どうしても立つことがなおざりにされる傾向があるように感じる。民主主義社会において今あるものを立つことには非常な困難を伴うが、それが未来の区民のために必要なことであれば、躊躇することは許されない。こうした視点も持って対応いただきたい。また、区民の安心の支えとなるものは、目先の対応策だけではなく、区政の長期的展望が見えるかどうかにもかかる。保育や介護、医療に対する社会保障制度をどのように維持していくのか、長期的展望を既存の常識にとらわれず示していくことが肝要である。こうしたことは地球環境問題に対しても当てはまる。基礎自治体レベルでできることには限りがあるが、例えば電気自動車にかかる軽自動車税を全額免除する等、象徴的な施策を打ち出すことは、自治体としての理念・姿勢を明らかにするという点で、歳入の減少を大きく上回る効果を得ることができる。早急に実現されるよう要望するとともに、目指すべき自治体像を実現するために、しっかりとした理念に基づく制度設計をするだけでなく、いかなるメッセージを発信するかについても、今後一層の工夫を凝らしていただくよう要望する。ザ・リッツ・カールトンホテル日本支社長の高野昇氏は、その著書で、お役所は地域住民が 自分の人生を豊かにするヒントを探しに来る場所と定義している。確かに役所というのは誰もが出生に始まり進学、就職、結婚、転居、福祉の相談など人生の節目節目に必ず訪れる場所、つまり役所が預かる書類には区民一人一人のライフイベントが刻まれている。各区民の人生の節目に携わっていることに思いを馳せ、誇りを持って今後とも対応いただきたい。
将来を見据えた福祉施策へ、量と質の充実を。社会民主党緑、勝呂直。1、減税自治体構想。将来起こりうる災害対策のための予備費として積み立てることは、一定額は必要と考える。しかし、そのためであれば、財政調整基金やその他基金を積み増すことで対応すべきであり、将来の減税のための積み立て運用には反対。現在の区民のニーズに応えつつ、将来の区民の利益にもなるよう、特養ホームや認可保育園の整備、環境対策などに使うべき。2、福祉。高齢者施策では、今回の予算は評価するが、高齢者の日中独居やデイサービス、通所訓練では不足の感があり、さらなる取り組みが必要と考える。杉並区独自の障害者施策については、補助や助成を上乗せするべき。杉並区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例は、基金の設置と時限的な措置ではあるが、福祉の現場で働く人たちの待遇改善は必要。将来にわたって福祉の現場で働けることが、ひいては持続可能な社会福祉制度を支えることになる。保育施策では、待機児童数の大幅な増加に伴い、私どもは待機児童の緊急解消対策を要望した。議会の声を受けて、新たに保育園の増設や、認可外保育園保育料の補助などを行う補正予算を追加提案された迅速な対応を評価する。しかし、いまだに解消されたとは言えない。引き続き、保育施策の拡充と質の向上を求める。3、教育。中学校の部活動費が大幅に不足している。また、顧問教員の不足により、廃部や休部となる部活動が増えている。その中で、全校にレスキュータイムの設置を予定しているが、成果の検証もなく、生徒からの希望の声もない中、各校に潤沢な予算が組まれていることに大変疑問を感じる。まずは実態を調査し、生徒の声を聞くべき。学校図書館への専任司書の配置については期待している。子どもの読書時間を豊かなものにするために、司書の専門性を十分に活用できるよう、全校に配置、常勤職員にする等の勤務環境の整備を求める。学校適正配置は結論ありきでなく、区民の意見を聞きながら学校の在り方を決めていく方向に転換したものと理解している。根本的な議論から丁寧に区民と意見交換を重ねるよう望む。4、環境。低炭素社会へ向けて再生可能エネルギーの活用が今後重要になる。太陽光パネルの設置助成のさらなる拡充、緑化対策に努めていただきたい。生活保護受給者は急増している。生活保護法に沿った平等な運営を心がけてほしい。今後、就労支援に力を入れることが重要と考えるが、強制にならぬよう努めるべきである。さらに、無年金の方が将来的には年金に加入できるよう、社会保険事務所と連携を取り、免除制度周知に努めるべき。5、議会費。議員の健康診断については条例に根拠がない。違法であり、改善を求める。
議会日誌。1月23日災害対策特別委員会。27日区民生活委員会。29日道路交通対策特別委員会。30日 清掃リサイクル対策特別委員会。2月6日議会運営委員会。13日14日本会議。16日から18日本会議。18日予算特別委員会。19日区民生活委員会。20日保健福祉委員会。23日都市環境委員会。24日文教委員会。25日総務財政委員会。26日災害対策特別委員会。清掃リサイクル対策特別委員会。27日道路交通対策特別委員会。医療問題調査特別委員会。3月2日から6日予算特別委員会。9日から10日予算特別委員会。11日議会運営委員会。本会議予算特別委員会。12日予算特別委員会。13日議会運営委員会。本会議。16日災害対策特別委員会。24日総務財政委員会。以上です。